79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー。私パーソナリティの松下です。いやー、歯は大切ですね。長年詰めていた銀歯ですが、自分の歯の土台が壊滅寸前らしく、歯にすっぽりかぶせるタイプの銀歯になりました。そうしたら歯と歯の間に物が詰まる詰まる、先日焼肉を食べたんですけども、お酒も一緒に飲みました。まあつい飲みすぎてしまいましてですね、次の日そのまま寝ちゃってですね、次の日起きたんです。そしたらですね、もうその焼肉がそのまんまそこに詰まっていてですね、まあ皆様想像の通りとんでもないことになっていました。ただこれ歯ブラシじゃなかなか取れないんですよね。自分の唾液で溶かすか、肉だからなかなか溶けないんですけれどもね、まあ、そういった場合フロスとかいう紐みたいのでパコッと取ったりですね、まあそのフロスというのをやる習慣がないので持ってないことが多いんですよね。だからちょっと外出が長くて焼肉食べました。女性と会います、キスする、ちょっときついですね。相手がかわいそうな気がしますよね。だからもう本当になかった場合ちょっとこう萎縮しちゃいますよね。まあ、喋ることもキスすることも萎縮してしまいますので、まあ、これからフロスが必須、そして皆様歯は大切だよということでございました。本日のカフェインボンバー、前半ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、女性のアーティストが2組登場いたします。カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいております。スマホがあった方が得でしょうか、それともない方が得でしょうか、悩んでいます。はい、というお悩みをいただいております。本日もこのお悩みノットフリー3名でディスカッションをして答えを導いていきたいと思います。本日もドラムの内田とベースの門倉来ています。
こんばんは。
ということで本日、スマホがあった方が得かない方が得かということですね。まあ圧倒的にあった方が得ですけれども、もうインフラですからね、もうスマホがなければ少し暮らすのも難しいという状況になってますけども、まああえてそのスマホがあるのは当たり前ですけども、逆を考えて、まあ新たな価値観をちょっと探っていこうという意味も含めましてお話ししていこうと思います。それでは私、スマホなし、ベースの門倉、ドラムの内田敦がスマホありという立場でディスカッションしていこうと思います。それでは早速、スマホなしという立場、私がスマホなしが得な理由を主張します。スマホなしが得な理由、眼精疲労、肩こりが圧倒的に少ない。はい、という理由でございます。これは反論できないと思うんですね。もう本当に目が痛い、もう私こうパソコンで仕事したりするんですけれども、映像作ったりするんですが、まあパソコン見ますね。でちょっと空き時間スマホ見ますね。で家帰ってきますね、テレビ見ますね。でその合間にスマホ見ますね。で寝る前も、あそういえばと思ってスマホ見ますね。もう目が休まる時が全くないんですね。だからこれ本当肩こりもそうですし、まあスマホネックなんて聞いたことあります？
ないですね。
首が前になっちゃうんですね。頸椎のところが、アウストラロピテクスみたいな、ちょっと退化しちゃってるような、
戻ってますね、
そんな体勢になっていくということで、まあいろんな弊害があるということで、まあそれに含め肩こりですよね。だから本当にね、この肩こりをしてる時とか目が痛い時に、もうどれだけスマホなくなればいいかって思うんですよね。でスマホなくなればいいと思って右手にスマホを持ってるという、もう完全に依存症なんですね。でもこれ多分これを聞いてる方々も笑えないと思うんですね。こればっかりはもうものすごい真面目に語ってますけどね、面白さとか全くないです。まあそれでは反論を聞いていきます。どうぞ。
反論、それも
スマホで管理できる。
はい、ということですね。それもスマホで管理できるということです。まあ確かにスマホでいろいろ管理できますね。レコーディングダイエットもね、スマホのアプリとかあるでしょうね、きっとね。で、カレンダーも入ってますしね、いろいろ入ってますけども、それも管理できねえよ。そもそもがよ、スマホ見ちゃうって言ってんのによ、それできねえだろ。どうしたらでき
んの。スマホを見ないようにするアプリとかあるんじゃないですかね。
じゃあスマホの見る時間を記録してくれるアプリありますけども、まあそれ入れたんですけど、あんま変わんなかったんですよね。後々見て、わ、俺こんなにスマホ見てる、すげえって思うぐらい自分すげえなと思って
もっと見ちゃいそうですね。
もっと見ちゃいそうですね。3時間半見てんだったら4時間まで行こうとかね結局見てしまうので、その反論没でございますね、
はい。
まあ、今回の主張、これスマホない方がいいんじゃないかなと思ってしまいますね。はい、では次ですね。スマホありの主張でございます。スマホありが得な理由。
あらゆる時間が短縮できる。
はい、ということです。あらゆる時間が短縮できるということで、まあこれはもっともでございます。スマホがあることによってもろもろ圧倒的に短縮しますね。コミュニケーション、メール、すべてですね。昔やっぱメールする場合ですね、やっぱ会社に帰ってパソコンとかですね、まあノートパソコンいちいち開いて立ち上げて、それがポケットから取り出してわずか5秒でメールもすることもできますし、もはやですね、もう仕事関係もね、メールじゃなくてね、 LINE や Skype を使ってる方も多いわけです。そう考えたらもうコミュニケーションのスピードがぐっと上がってるのも事実でございます。これはグーの音も出ねえ。しかしここは反論していきたいと思います。反論、無駄な時間にこそインスピレーションが湧くことが多く、結局機会損失である。はい、いかがでしょうか。いかがかな、門倉君。
なんかすごい芸術家っぽい意見だなとも思いましたよ。
私がもう日々こう通説に感じていることでございまして、まあ私はまあ自由業というかですね、まあ属してないので、私が自ら経営者として動いておりますので、やっぱりその考える時間ってものすごい大事なんですよね。でこうふっとぼっとした時にですね、ふっとこう、あ、そういえばということでインスピレーションが降りてきたりってものは多々あるわけですね。お風呂もそうですけども、ただそれスマホがあるとそういう時間を奪われてしまうんですね。まあトイレ行ってもスマホですしね、お風呂行ったらタブレットとかですね、もう完全にもう依存症ですね。もう目も痛いし、で目が痛かったり肩こりするとですね、血流が悪くなることによってですね、脳への血流が完全に悪くなるんです。そうすると脳の働きが悪くなりまして、本当は得るはずだったインスピレーションも得られなくなるということで、スマホであらゆる時間が短縮できたとしてもですね、あらびっくり、結局遠回りということで、いかがでしょう。
なんか脳の進化にはない方がいいような気がしてきました。
いや、そうですね、人間社会便利になればなるほど人間は退化していくって、これはもう証明されてることですからね。どっちの方が得ですか、この反論を踏まえて。
むずいっすね。
むずいっすね。
なしの方に便利を取るか人間の進化を取るかみたいな、なんかそういう究極論のような気もしてき
た、うん、そうなんですね。まあ最終的に言っちゃえば、最終に言ったことです。もうあった方が圧倒的に得で、インフラになってますので、例えばこれから、ね、キャッシュレス社会が進んでいくと思うんですけれども、まあ、日本遅れてると言われてますよね、まあ、そこで今一番先に行ってるのは QR コードでやろうっていうのがやっぱ進んでるわけですね。で、まあ、今まで企画がちょっとねずれることって日本って多いですよね。なカードも一つ取ってもそうですね、ワンコとかナナコとかね、まあ、それを統一しようということで、まあ、日本が動いてるんですけども、やっぱそれもスマホがないとできないということで、もやスマホがないと買い物ができないということがでなってくるかもしれない、というとこの議論自体が頭がおかしいというかね。まあ先にお話しました、まあ必要なのは当然なんですけれども、まああえてですね、まあ、この原点に帰ってこうやって話し合うということで、いろいろ見えてくるだろうということでお話ししています。さあ、スマホなしが得な理由、言ってみたいと思います。スマホなしが得な理由、ついつい見てしまうということがないため、自分の大切なことに時間を使うことができる。はい、ということです。いかがでしょう。これもグーの音が出ねえって感じじゃないですか。まあ、これマジでしょう。もうさっきから話してることの多分ちょっと同じことだと思うんですけど、やっぱりこう生きるって自分の大切なことに時間を使うべきだと思うんですね。でスマホって振り返った時に見た内容ってあんま覚えてなくないですか。あんまり意味ないことに時間を使ってるということなんですね。でそれが今若い子、本当に 下はもう小学校上がる前から使っちゃってるわけですよね。でそんな子がそんな意味のない時間が日常化していけばですね、もう生きてることすらもわからない。それでは反論言ってもらいます。ただですね、もう時間が来てしまいました。私の話が長すぎてねということで門倉帰れよ。
帰ります。
どいて私に時間はないの。あれもこれもそれもどれも何もかにもとにもすべて手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる。クイックスローン続く回路
お聴きいただいた曲はノットフリーで欲張りメガネでした。カフェボン。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー第4週1組目、インテグラルが送るインテグラルの明日何の日、2組目千早が送るチョコミントストーリー。さあ個性の違う2組です、どうぞ。
インテグラルの明日何の日。
わー、というわけで明日は6月27日、
はい、
なのでなんとチラシ寿司の日。
チラシ寿司、
チラシ寿司の日、チラシ寿司食べます？なんかすげー噛んじゃってる。
チラシ寿司の日。チラシ寿司はね、あれな、なんかの時に食べんだけど、
なんかの時、ひな祭りとかじゃなくて、
あ、ひな祭りだ。そう、今ね、どっかの祝日で食べる記憶はあるんだけどね、何日だったか完全に忘れた。そうです、そう、うん、おひな祭りに毎年食べてますね。なんかね、家で作れんじゃん、簡単に、なんか、そう、結構なんだろう、そういうさ、ちらし寿司作ってるところからなんか買ったりも前はしてたんですけど、大きいやつとか。でももう今普通にお家で炊いたご飯に元混ぜて、
ああできる、
そう、味付けパパってやれば簡単に作れちゃうんで、我が家はもう最近はちらし寿司はもう家で、そう、作って食べてます。
あ、そうなんだ。私もなんかちらし寿司は、もう一人暮らしだから、買ってますね。作っちゃうと、ちらし寿司結構固まりやすいんですよね。
あ、そう？そっかそっか。確かにね、パラパラじゃなくて。
そうそう、ちょっと、まあご飯がね、
そうそう、
お酢で、そう、ちょっと固まりやすくなっちゃうから、なんかなるべく買って、自分で消費できるようで、
まあ一人暮らしだったらそんな大きいのでな
くて、ね、そうそうそう、ちょこっとしたもので、十分だからね。ちらし寿司の日なんか知らんか。
そうですね。株式会社アジパンが制定した日だそうです。
はいはいはいはい。
岡山のちらし寿司、ばら寿司が生まれるきっかけとなった 備前岡山藩主池田光政の命日ということです。
そうなんだ、初めて知った、
うん、だからその人、そのちらし寿司の元祖
バラ寿司ですね、
うん、はい、を作るきっかけになったその池田光政さんの、まあ、命日を記念としてちらし寿司の日にしたってこと
なんだね。ちらし寿司って、うん、なんだろう、意外となんか食べると美味しいですよ。なんか見た目すごいじゃないですか。なんかこんなみたいな、そんなみたいな感じだけど、なんかピンクだし黄色だしみたいな。他の人から見たらいいみたいな、どうしたのみたいな感じになっちゃうけど、食べると美味しいよね。
うん。うん、あね、そう、見た目的には色持ってるだけで、なんか別に。特別なことしてないから、
そうそうそうそう、
ちょっと雑な感じに見えるかもしれないけど、うん、あれはね、やっぱり日本人の口に合った味、
そう、美味しい美味しい、
うん、
個人的にはあの何、ちっちゃいチラシ寿司をもっと売ってほしい、
うん、あー一人用
とか、そうそうそうそう、あとはなんかやっぱひな祭りのイメージがすごい強いから、
う
ん、
そうだね、
なんかちょっとしたお祝い用のお寿司でちょこちょこ置いてもいいかもしれない、
うん、あ、おひな祭り以外で、
以外で、そうそう、例えばなんか何、うん、なんかの記念に、うん、なんかあのケーキが食べれない人もいるんですか、甘いの苦手、
あ
そういうのでなんか、うん、ちらし寿司のケーキみたいな形した、
うん
そうそうそう、のとか売ってもいいような気がする、あるのかな、わかんないけど、
そうだね、うん、
でちらし寿司意外と美味しいから、
うん、うん、
食べた方が良い
なんかやっぱりあの3月3日のイメージがあるけど、うん、全然他の祝日とかに食べても
ね、なんか今日知ったからもう6月27日あのちらし寿司の日ってやって、
うんうんうん、
売っちゃえばいいんじゃない、
そうだよ ね、
もっと広めちゃって、
うんうん、浸透してないよね
確かにもっともっと広げて、
はい、
いろんなところで、あ、そうなんだ、食べなきゃっていう気分させて、
そうだよね、
そう
なんね、
で
広めた方がいいよ、うん、
いいよいいよそんな感じですかねでもちらし寿司だ、そうだね、全然あのね、ひな祭りぐらいの強さが、あれが強すぎて、ひな祭りのパワーが強すぎて、
ひな祭りにさ、もうちらし寿司が吸収されちゃってるからさ、ちらし寿司の日って言われてもさ、
うん、
まあ、私もさっきそうだったけど、うん、ひな祭りが出てきちゃうから、うん、やっぱりね、なんかそこもっと区別して
さ、なんかイベントやればいいんですよね、なんかね、
そうだね、スーパーとかでチラシ寿司の日セールみたいな、
あー
さ、もうさ、チラシ寿司がさ、お惣菜コーナー埋め尽
くす、うわーすごい、それはすごいでも、なんか近所のスーパーでそれやってたら、うん、あ、そうなんだって思いますよね、
うん、うん、別に買うかどうかはやっぱりお客さんの個人の自由だけど、
うん、
みんな、あ、ちらし寿司の日はあったんだみたいな、
ね、そうそうそうそう、
ね、
なるなるなるなる、
そうすればさ、うん、この亡くなったさ岡山藩主の池田光政さんも喜ぶと思う
なるほど、
きっと天国からニコニコして日本を支えてくれると思います霊力で
強いはい、というわけで、今後の私たちのライブがですね、6月30日、秋葉原プラムでですね、
はい、
お昼と午後に、ライブさせていただきます。はい、そしてですね、その後移動して、東京の神田のミーファさんで夜ライブさせていただきます。で、7月ですね、7月10日に池袋モノでもライブしますので、よかったらぜひ遊びに来てくれたらなと思いまーす。
はーい。
あ
ライブがね、結構目白押しなんで、
そうなんですよ、ぜひぜひぜひぜひ来てくれたらなと思います特にね、7月10日はあの主催ライブなんで、
はい、
来てくれたらなと思います、
うん、
はい、というわけで、せーの、
インテグラルの明日何の日でした。
ちはやのチョコミントストーリーです。このコーナーでは私、千早が出会った面白い人たち、面白い出来事をお話しします。 今日のお話は何でしょうか。今日は私が以前シェアハウスに住んでた時の話をします。私は外国人の友達が欲しいと思って外国人も住めるシェアハウスに住んだことがあります。そこでは、中国人、韓国人、ベトナム人のあと日本人の子もいましたが、だいたいアジア圏の人たちと一緒に住んでいました。そこである日事件が起こりました。ベトナム人は何だろう、その調理をしたりした後に掃除をするのが雑というか、日本人までは几帳面ではなく、それが原因かもしれないんですけど、ある日ゴキブリがやってきたんですよ。そしてそのゴキブリの反応がその国ごとそれぞれ違って、それがすごく面白くて、例えば日本人だったらキャーってなるじゃないですか。でも韓国人も、まあ、ちょい引き気味なんですけど、中国人はあゴキブリねみたいな感じで、でベトナム人はもうキャーって言ってるそばから近寄っていってゴキブリを素手で掴んで外にポイって投げてました。なんかなんだろう、その綺麗にその調理後の片付けはできないけど、その環境がそういうところだからな、虫にもすごい強くてびっくりしました。では曲に行きますね。このコーナーのタイトルにもなっている曲です。それでは聴いてください。ちはやでチョコミント。まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた来月お会いしましょう。ちはやでした。
ノーノ
ーカフェインボンバー。カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。 冒頭お話ししました歯の話、歯は磨けばそれだけでいいって思っていたんですけども、口腔ケアと考えるとやはり歯間ブラシとかですね、さっき言ってたフロスでしっかりとね歯と歯の間をきれいにするって大事なんだなと思いました。私電動歯ブラシ使います。歯医者さんに、まあ、綺麗に磨けてるけどねって言われまして、まあ、やっぱりその歯の間とかそういうところに歯垢がたまるということで定期的に取った方がええよということで言われましたね。まあ歯を大切にしよう、年もね重ねてきましたので、この体もいたわりながら進んでいこうと思います。それではまた。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。